体験の仏教特集、親と子の絆。お父さんなんて大嫌い。父を責めてばかりいた自分が変われた。和歌山県紀の川市。福井智美さん、45歳。福井智美さんは、幼い頃から家を顧みない父親が大嫌いだった。そんな、彼女の気持ちを変えたのは、自分の面倒をよく見てくれた姉の横田めぐみさん、52歳から勧められた霊友会の教えだった。約20年にわたり、絶対に運命を変えて幸せになれる教えだと多くの仲間と教えに取り組む福井さんに、その原点を聞いた。姉の勧めであった人はとっても温かな人でした。私は22歳の時、7歳年上の姉、めぐみから霊友会を勧められました。でも、絶対にやらない。そんなにしつこく言うなら、お姉ちゃんとは縁を切るから。と断り続けていたんです。その頃の私は誰かに束縛されるのが嫌で、自由奔放、思うがままに過ごしていました。だから姉の言うことに聞く耳など持っていません。それでも姉は何度も何度も誘ってくる。いつしか私も根負け。霊友会をしている方がいるから一度会ってみない?という言葉に、そんなに言うならと、軽い気持ちで会うことにしたんです。めぐみさんに紹介された人は、とても温かな方だった。初対面の福井さんにも気さくに接してくれた。そんな彼女の雰囲気に、初めて会った気がしなかったという。その人の話を聞くうちに、どんどん引き込まれていって、自然と心の内の悩みを話していました。父への思いを洗いざらい打ち明けると、彼女は、大丈夫。一緒に幸せになろうねって言ってくれたんです。その一言で、私も幸せになりたい。変わりたいって入会を決めました。とはいえ、最初のうちは教えに懐疑的だったという福井さん。彼女から、お経をあげるとき、最初は形だけでもいいから、自分の親不孝を謝るんですよと言われても、なんで私が謝らなきゃいけないのと納得することができなかった。そんな中、姉に誘われ、23歳の時に初めて弥勒さんに参加したのだが、私は体調を崩して40度の高熱を出してしまいました。解熱剤で熱は下がりましたが、体が言うことを聞かず、終始医務室で過ごすことになってしまったんです。その後、2度目、3度目の弥勒さんでも、なぜだか高熱が出てしまって、プログラムに参加できません。九州から時間もお金も使ったのになんでこんなことにと思うと、悔しいやら悲しいやら、泣きながら拝殿での式典の様子をモニターで見ていました。私が自分と向き合い、父の気持ちに寄り添うまでになったのは、横田孝文支部長、57歳をはじめ、支部の仲間や先輩たちのおかげなんです。横田支部長の、親不孝の懺悔をしっかりしてくださいという言葉の意味を分かろうとしなかった私は、集いに行くと父の愚痴ばかり。そんな私の話を、真剣に受け止めてくれる先輩たちや、そして私と同じような悩みを持ちながらも前に進もうと懸命に教えに取り組む仲間の体験談に勇気をもらいました。集いに行くたび、心が軽くなっていった福井さん。日々の協業でも、変化が現れ始めた。お経をあげていると、我の心得違い、思い違い等は、という言葉が目に留まるんです。両親に対してだったり、周りの人に対してだったり、私は悪くないと人のせいにして生きてきた自分でしたが、なんかそういうのってしんどいですよね。支部長から聞かされていた、相手の姿を見て自分だと思いなさい。そうすることで自分の悪い部分に気づかせてもらえて、行動も変えていける教えなんだよという話が心にすっと落ちてきました。振り返ってみると、父はとても優しい人でした。また、家に帰っても気持ちが安らぐことがなかったのかなって思うと、なんで父にもっと優しくできなかったのだろうかと思うようになっていました。この思いを届け、心から父に謝りたい。私が25歳の時に導きの親である姉が結婚をし、大阪に嫁ぎました。嫁ぐまでは家族が穏やかに過ごしていたのに、姉が嫁ぐとともに、父が家に帰らなくなりました。姉がいた時は毎日家に帰っていたのに、 なぜ同じ娘である私がいるのに帰ってこなくなったんだろう。心から父親に謝りたい。家に帰ってきてほしい。本当にそう思いました。まずは自分が変わらなければ。この思いをどうすれば父に届けることができるか教えてほしいという気持ちで、ご先祖にお経をあげて念願し続けました。そして父の職場に月に一度は通って、この気持ちを伝えようと決めたんです。職場を訪ねてみると、何しに来たんだ。早く帰れ。と、父から鬼の形相で怒鳴られ、取り付く島もありません。心が折れ、なんでこんなことをしようって決めたんだろうと後悔しました。その日の出来事を支部長に話すと、まだ始まったばかり。これから親不孝の懺悔を続けて、お父さんの魂に謝るんですよと、そう諭されるんです。そんなの無理やと思いながらも毎日お経をあげ、周りの人に教えを伝えて歩きました。福井さんが父親の元を毎月訪ねるようになってから2年半が過ぎた頃のことだった。気になる職場の同僚を導き、一緒に弥勒さんに参加した。すると、高熱を出すこともなく、最後まで元気にみんなと共に参加することができた。不思議でしたね。変わりたいと思って教えに取り組んでいる気持ちが通じたのかなって。下山後、教えの手応えを実感するようになってきていた私は、変わらず父の職場を訪ねました。すると、父が、仕事がありか?と話しかけてくれるようになりました。私は自分の気持ちをきちんと伝えて、父に謝らなくてはと改めて決意しました。お父さんが帰ってきてくれないと寂しい。お母さんもきっと同じ気持ちのはず。それに、自分がもし結婚するとしたら、お父さんとお母さんが揃ってる屋根の下で嫁いでいきたい。だから戻ってきてって言いました。父は少し涙ぐんで、そして照れ隠しなのか、急にそんなこと言ってどうした、って、ニコって笑ってくれました。それから少ししてのことでした。父が家に帰ってきてくれたんです。初めて父の職場を訪ねてから、ちょうど3年目でした。ともみさんは令和3年に、両親に揃って祝福され結婚。現在は夫のひろゆきさん、49歳と共に和歌山県紀の川市に移住。令和5年10月22日には支部を排除した。父との関係はこじれにこじれ、あつれきは修復できないものと思っていましたし、その気もありませんでした。でも、この教えに出会い、霊友会の仲間と関わる中で、父ばかり責めていた自分を改めることができました。私が導いた会員には私と同じように、家族や親子、人間関係に悩む人が少なくありません。これからは一人でも多くの人にこの教えを伝え、幸せな家庭を増やしていきます。写真説明、キャプションのみ読み上げます。1. 導いた会員が営む花屋で大好きな花を選ぶ福井さん。2. 夫のひろゆきさんと。3. いろんな立場の人が集まって何でも話せる集い。4. 令和5、2023年3月11日から12日に開催された各支部合同、弥勒さん資格者修行2日目の式典で体験発表する福井さん。5. 7月19日。20日に開催された、壮年の弥勒さんセミナーで決意を発表する福井さん。集い田んぼを見に、福井智美さんのある日の集い、福井博幸智美夫妻の集いは、自宅の集いの他に、月に一度、博幸さんの実家、奈良県でも集いを行う。気の置けない。仲間との話は尽きない。